時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はちょっと曇天でございますけれども、
梅雨入りしたということでですね。
あ、やっぱり梅雨入りしたんですかね、これね。
というふうに、小耳に挟んだんです。
あ、本当ですか。でもなんか感覚的にはなんか梅雨入りしたなという感じでは
ありますけれども、ちょっと重たいし、なんかジメッとした感じありますね。
そうですよね、まあそんなジメジメ感を吹き飛ばすかのごとく、今日はお昼間、日曜ポジトレ開催してまいりました。
初ですよね、ポジトレで開催したってい
うのは。そうですよね、おかげさまでお客様もたくさん来ていただきまして、
はい、
今日はどんな感じのポジトレトレーニングだったでしょうか。
今日はですね、どういうふうに進めようかなと思ってたんですけれども、はい、まあプレイベント的に、ま、去年やっていたやつだと、まあ、体感プログラムオンリーということだったんですけれども、はい、まあ今日は一つの種類を、まあ、3セットとか複数セットこなしていく中でですね、セットごとに徐々にこう回数が増えていくとか、なんでやればできるじゃんみたいなことを体験していただくっていうのが、まあ一番念頭に置いていたことですね。それと、まあその誰でもできるっていうことと、だけどやってないとこんなにきついんだと、でもやってる人と ここまで違うものなのかっていう、まあインパクトを感じていただくっていうのが、まあ一番の目的だったんですね。まあ結果的にきつすぎて、まあドロップアウトする人もいるとは思うんですけれども、まあ本当に継続するだけでね、必ず変わりますので、まあ諦めずにですね、ちょこちょこでもやっていただければなというふうに思った次第でございます。
そうですね、でも本当男性陣女性陣あったんですけど、意外にも女性陣の方が、できていたというかですね、ついてこれてたというか、
さすがにですね、やっぱり常日頃ダンスとかをやっていらっしゃるということで、体を動かすことをずっとこう継続して行われている方々っていうのは、まあさすが一本軸があるかなみたいなね、のをちょっとこう感じた次第でした。
そうですね、今日のイベントはそのファミリアデルカシーノという大名にあるですね、ダンススタジオとのコラボということで、そこに通われている方もね、来ていたということで、ダンスをされている方は結構続いたなと。
そうですね、
未経験の男性陣はちょっともうかなり汗だくで、もうプルプルプルっていう感じではありましたね。
そうですね、もう最初の1種目目からちょっと危なかったですね、やばい、プルプルしてるだけって。
本当ですよね。
でもこれがね、やっぱり普段やってない人はみんなあんな風になるんです。で、うわーって思っても、おそらく方々は明日は強烈な筋肉痛になると思うんですけれども、同じことを続けるとですね、もうものの1週間もしないうちに、全然大したことないじゃんっていうぐらい変わっちゃうんですね。
はい、ね、ちょっと続けるだけでこの変化がですね、すぐに体に現れるのがですね、
そうなんです、
プチトレのいいとこでもあります。
は
い、
もう終わってお帰りになる際にはですね、これ1週間にどのぐらいやればいいんですかみたいな感じで聞かれてたので、やってみようかなという気は、まあ、起きてあると思うんですね。で、僕はもう迷わずですね、毎日やってくださいと言ったら、毎日ですかみたいな感じで、まあおっしゃってたんですけれども、間違いがありましてですね、多くの方は、その1日おきとか、超回復させなきゃいけないとか、余計なことを考えて、結果的にやらないで終わってしまうんですね、なんかの都合とかで流れてしまって、そんなんじゃなくて、もうとにかくもう絶対毎日やるっていうことをもう、ガンとして動かさない。ただ、十分に時間が取れる時もあれば、まあ、忙しくてもちょっとしか取れない時もあるでしょうし、体調のいい時悪い時ってあると思いますので、その時にできる分だけやればいいんです。全くやらないっていうと、もう本当に習慣から外れていってしまいますので、これは結構避けなければいけないものの考え方ですね。毎日毎日やるっていうことが、まあポジトレの第一歩だと思ってください。
素晴らしいです、はい、そして今日はですね、なんとそのイベントに参加した方には、その運動のレジュメもですねプレゼントさせていただき、
初の試みでございます、
これ持って帰ったり家でもね反復練習ができる、そしてまたマックスチャージというですね、疲労回復そして筋肉のに必要なですね、アミノ酸、こちらのですねサプリメントもプレゼントさせていただいて、
これはもう最高に効きますよ、
はい、至れり尽くせりのこちらのイベント、また7月もですねやりたいと思ってますので。
そうなんです。で、レジュメはですね ですね、また次回もお配りしようかなと思うんですけれども、はい、今度はまた違う種類のやつのご紹介ということになります、うん、だからもう毎回来てないとですね、うん、あれは手に入らないというプレミアがついちゃうんですね、
まあ、虎の巻でございますね、はい、ぜひまた次回も振るってご参加いただきたいと思います。さあということでこの番組はですね、後日も聞いていただけますように、Facebook などにもですねアーカイブの配信を行っております。ぜひ Facebook なさっている方は福岡町角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡町角森部塾。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました！ IMB のオメガ3DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コビテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ今回マイジムは先週からですね、夏に間に合うヒップアップ集中メソッドということでお送りしております。
あ、今日はエコー入らないですね。
あ、メソッドメソッドメソッド忘れておりました。
あ、はい、まずいですねそれはね。
習慣化がですね、
はい、習慣化が足りてないですよ。
まだまだポジトレの、はい、はい、頑張っていきたいと思いますけども、さあ先週はですね、はい、ヒップアップする仕組みということで、まあ、その効果的な運動ということで、はい、階段ダッシュとか、
うん、
あ、階段なかなか近所にないなという方はご自宅でできる椅子を使った踏み台昇降的な動きでお尻の筋肉を刺激するんですね、うん、少しずつ足の位置を遠ざけて負荷を上げるとかですね、スプリットスクワットの要領で内転筋も含めて、鍛えていくとかですね。
そうです、
なんといってもお尻の筋肉は非常に大きくて、うん、なかなか負荷を与えるのが難しいとかいうお話をお届けいたしました。
そうなんですよ、思っているよりもかなり強いんですね。はい、
さあそんなですねお尻に効くスクワットとかのお話もですね、たくさんさせていただいてるんですけれども、今日のお話はどんな感じでいきましょうか。
はい、今日はですね、はい、2つご紹介したいと思うんですけれども、はい、まず一つはですね、簡単にできるやつで、はい、お相撲さんがやるしこ踏みというのがあるんですけれども、はい、しこ踏みだとちょっとこう片足でバランス取るのがこう難しかったり、柔軟性が足りなかったりとかすると、まあ、規格倒れに終わってしまいますので、しこを踏む時のですね、まあ、容量とか足の幅ぐらいでこうなるだけ幅を広く足を開きまして、はい、まあ、イメージしてくださいね皆さん、うんうん、肩幅の2倍よりもちょっと広いぐらいのイメージ。
結構広いです。
結構広いです、ええ、そしてつま先は外側に向けます、
はい
はい、正面ではなくて、まあ、45度ぐらい外側に向けまして、
はい、
でその状態でですね、偉そうに手を腰に当てるんですね、うん、
はい、
私はみたいな感じでこう偉そうにこうするんですよ、ええええ、はい、でその状態でゆっくりと腰を垂直に沈めていくんです。
はい、
はい、そうしますとですね、ほとんどの方は皆さん股関節の柔軟性が足りなくて、途中で、まあ、自動的に止まっちゃうんですけど、これ以上はしゃがめないというところに、でそこまでこう行ったら 1,2 とこう2カウント数えるぐらいこうキープしまして、う
ん、はい、
それでまたゆっくりこう元の状態に戻っていくと、
はい、
でこれを、まあ、目標20回繰り返していただくんですが、
はい、
反復回数を増やすことばっかり意識するとですね、うん、結構みんなズルをして、
はい、
バネを使ってボヨーンってこうやってしまうんですよ、はい、これをやるとですね、股関節を痛めてしまう可能性が非常に高いです。
なるほど。
だからしゃがんでいくときに一番こう深いところまで行くときには、はい、徐々にスピードを遅くして、うん、ゆっくりと可動域を広げていくというところを一つ覚えておいてください、うん、
なるほど、
はい、それから、うん、通常のスクワットの場合だとですね、お尻を後ろに引きながら、うん、膝が前に出ないようにってことで注意して行うの、以前にも説明したと思うんですけれども、はい、このワイドスクワットで行う場合はですね、
はい、
股関節の柔軟性の、まあ、拡大をこうしていくと、はい、柔軟性を高めるということが、まず一つありますし、
はい、
お尻をしっかりストレッチさせて、うん、そこの部分に刺激を与えてヒップアップ効果を狙うというのがありますので、
はい、
できるだけですね、体を前に倒さずに、
はい、
垂直に起こしたまま深いところにお尻を沈めていくと。最低でも両膝を結ぶラインよりもお尻が下に下がるように。
なるほど。
最大では床につく。
おお。
もうほとんどなんかヨガの行者みたいな状態になりますけれども、
ええ、
そのぐらいをイメージして1回ごとに1ミリずつこう深くしゃがんでいくような、そんな意識を持っていらっしゃったらかなり変わりますね。
なるほどですね、はい、あのワイドスクワットの場合は、では体を垂直に沈めていくということは、膝がまあ前に出てもまあ問題はない
よ。いや、膝はね前に出ないんですよ。
出ないんですね、
はい、
ワイドにしてること
ワイドにしていることによって。
ほうほう、
はい、一番しゃがんだ状態でもすねが、まあ、床に垂直に近いような状態になってます。はい、
なるほどですね。この股関節 の可動域を広げるというのは、うん、またヒップアップにも何か効果的な部分があるんですか。
いや、股関節そのものではなく、
はい、
まあ、そのぐらいまでその広げて行わないとお尻がストレッチできない
ん
で、縦の状態だったらですね、
はい、
スプリットスクワットっていうのをやったじゃないですか、まあ、あれでいいんですけれども、お尻って丸いので、一方向だけ刺激を与えてもダメなんですね。
なるほどですね、
はい、多角的にいろんな方向から刺激を加えないと本当にこう形のいいお尻にならない。
なるほど。
ましてヒップアップなんていうのは、
はい、
体が硬い状態だとできないんですよ。
そうなんですか。
体
の柔らかさがヒップアップにも関係ある、
うん、体の柔らかさというか、まあ、股関節の柔軟性ですね。
なるほどですね、はい、今おっしゃったようにいろんな方面からの刺激負荷がないと綺麗なお尻に、ならないぞと。
そうです。股関節が硬いとやっぱり、まあ、途中までで運動が終わってしまいますので、そこの部分しか刺激を受けないから、
うん、
どうしても刺激を受けない部分というのは筋肉が発達しないので、
はい、
丸い形にならない、未発達な部分が出てしまうということになりますので、もう結構大変なんですよ。
なるほどですね、そういった意味で言うと、今のじゃあ、ワイドスクワットの場合は、まっすぐの足のスクワットよりも横の方のお尻に効くとか、何かそういうのがあったりするんでしょうか。
いや、横というよりも、はい、もっと下の方になってきますね。太ももの裏側とそのこう継ぎ目ぐらいのところ、境目ぐらいのところに効いてきます。
はい、なるほどですね。
でもちろんこれもですね、慣れてきたら、
うん、
重りを担いだりとか、まあ、もしくはその幅は守ったままでジャンプしたりとかですね、うん、あるいはその片足だけ台の上に乗せてとか、
はい、
いうことでバリエーションどんどん作っていくんです。
なるほどですね、
うん、キリがないんですよ。
もうすごいですね、うん、もうこの前はまっすぐ、そしてスプリット、そして今日はワイドと来たわけでございますが、
うん、
このヒップアップ作りにですね、効果的な、まあ、ヒップ以外の部位というのも何かこう関係があったりするんですかね。ヒップアップに有効な他の部位の筋肉とか。
そうですね、まあ、例えばですね、はい、まあ、お腹が例えば出ていたりとかすると、はい、やっぱりその運動そのものに、まあ、悪影響というか、
うん、
まあ、ネガティブな方向に働いてしまいますので、
はい、
腰が反ったりとかですね、
はい、
はい、そのことによって例えばせっかくやろうとしているスクワットとかをやるときに逆に腰が痛くなってしまったりとか、いうことはあり
え
ますので、
はい、
やっぱり体幹を強化していくってことはまあ並行して行う必要があります。はい、
でも体幹ということはいつもやってる、まあ、腕立てのポーズでやったりとか、
はい、
そういう、まあ、腹筋を鍛えたりとか。
そうですね、
全部使ってやるっていうことですね、
は
い、
基本的にはもうやっぱりまあそのトータルボディということで、
はい、
まあ、全身多角的に強化をしつつ、特にヒップアップが目的の場合はヒップに対して そのトレーニングのこう種目を増やしたりとか、バリエーションを増やしたりすることによってより刺激をたくさん与えるということになりますね。
なるほどですね、はい、先週は間違ったそのヒップアップの運動ということで、四つん這いになって足をですね、うん、背中の方に反らす、はい、まあ、あれも腰が反っちゃ意味ないんだよっていうお話をされてらっしゃいましたけれども、
はい、
はい、今日も何かこう間違った方向で運動しちゃダメだよみたいな話題があれば。
そうですね、まあ、ちょっとユーストリームご覧の方はですね、ちょっとこう見ていただきたいんですけど、
はい、
これスポンサー企業であります、
はい、
IMB 株式会社が、
はい、
毎月ですねご購入いただいているお客様向けにですね、開放を出してるんですね、
はい
はい、でその中に私もですね1ページいただいてまして、
はい、
毎月コラムを書かせていただいてます、
はい、
そうしましてですね、こんな感じでございます。このコラムの中にですねこうやってこう写真をまあ掲載しまして、
はい、
まあ、テーマを決めてですね、どこかのトレーニングの、
うん、
まあ、ポイントを説明しながら、
はい、
運動種目を毎回 変えて説明しているんですよ、はい、で今回たまたまですね、これあの5月号なんですけど、先月号なんですが、はい、ヒップアップにまあ効果があるということで、ベントオーバーレッグレイズというどこでもできるようなものを、
ベントオーバーレッグレイズ、はい、必殺技みたいな名前ですね。
そうなんですね、大したことないですけどね。まあ、の椅子とか、はい、あのテーブルとかにまあ手をつきましてですね、
はいはいはい、
そして、まあ、要はテーブルに手をつくってことは上半身が折れ曲がってる状態じゃないですか、
うんうんうん、
ベントオーバーのオーバーっていうのはまあ上半身のことなので、はい、上半身を曲げてですね、
はい、
そして足を上げるということなんですけど、片足を上げたときに、上半身と上げた足が一直線になるようにするというのがポイントです、
うんうん、
腰を反らさずに一直線にする、はい、はい、でこの状態でまずキープっていうのがまあ第一段階、
はい、
で股関節が硬くてですね、はい、柔軟性が足りないような人はここまで足は上がらないので、もうちょっとこう斜めに下がったみたいな状態になるんですけど、最初はそれでいいんです。
それで OK、はいはい、
で毎日ですね、はい、1ミリずつ上げるっていう、まあ、あの悪あがきが必要なんですよ。
なるほど、
はい、
ズルしないで楽しないで、そうそうそう、自分の意識で上げるぞと。
そうなんです。
きついだろうけれども、
そうです、うん、だそれを続けていくということがまあ必要で。
なるほど。
でまっすぐこう床に対して水平の位置までね、はい、平行の位置まで上げれるようになったら、
はい、
その状態でさらにお尻の部分を支点にして、
はい、
足だけがピコピコってこう上がるようにするんです。一本の棒みたいにして、はい、膝は曲がってはいけません。
きつそうですね。
これきついんですよ。あ、もう太ももの後ろとかもバッチリ引き締まってきますね。
なるほどですね、
はい、
これ意外にですね、実は僕家であの椅子を使わずにT 字みたいな形でやってるんですけれども、うん、はい、そんなに水平にまでは体はなってないと思うんですけど、
はい、
意外に上げている足のお尻もなんですけれども、うん、支えてる方の足とお尻、うん、ここも効きますよね。
そうです。これはそこが、まあ、当然支点になってるからですね、はい、ぐらついてるとやっぱりあの種目自体ができないんですよ、
うん、
バランスが取れなくて。だからバシッとこう伸ばしてできればもう最高で、軸足をまっすぐ伸ばせばさらにお尻に効きます。
効きますよ、はい、これは
最初ね膝が曲がっちゃうんですよみんな、
はいはいはい、
これをまっすぐにすることによって、要はその重心の位置が高くなると、はい、ぐらつきが大きくなるので、それを必死で抑えるためにめっちゃこう筋肉がクッとこうなるんですね。
はい、
はい、
なるほど。ぜひやるときは足をまっすぐ、膝もまっすぐね、伸ばして、
そうそうそう、うん、それがまあ目標ですね。
目標で、
はい、最初はまん曲がっててもいいんですけど。
なるほどですね、はい、はい、ということで、さあ、ヒップアップ、まあ、結構かなりハードな部分もこうあるとは思うんですけれども、
はい、
また次週もですねヒップアップについて、お話していきたいと思います。ぜひですね、このトレーニングの様子もですね、また動画で僕やったりして、Facebook とかにアップしていきたいと思いますので、ちょっと動きわからなかったなという方は、福岡町角森部塾の Facebook ページですね、はい、ご覧いただければと思います。
インスタで連動してますんでね。
そうですね、
はい、
はい、頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
かっこいい曲です。ダディヤンキーでリンボー。